おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香菜です。
昨日は日英同盟のおかげで第一次世界大戦、もう世界の端っこでありますが、ドイツ軍の要塞があるチンタオの要塞を、今度は日本陸軍が攻撃してイギリスを助けたという、
はい、
その戦争の話をしておりますけども。日露戦争、旅人、後遺戦で使われました砲弾。これは総計で21万511発。で、チンタオ戦では4万3019発、
うん。
砲弾は2割程度ですが、鉄量が全く違います。これ面白いね。面白いって言っちゃいけないかもしれないけど、うん、戦争を鉄の分量で測るのな。鉄量っていうのは。はい、砲弾は4万3000発ぐらいですけども、鉄量に換算すると、1600トン近くになり、わずか5日間で、旅順攻防戦の時の4割近くの鉄を消費してるという。
はい、
だから、ものすごい鉄の量なわけですな。うん、この神尾という人はね、この人は、もう旅順の攻防戦で、バッタバッタと撃ち殺されていく日本兵、歩兵を見てて、もうかわいそうでかわいそうで仕方なかったのね。だから、人命尊重、将兵の人命尊重の意味で、まず物量でドイツ軍を圧倒して、それから歩兵が突っ込んでいくという、そういう戦争を提案したんですな。
はい。
で、ちょっとこれ、カナさんびっくりするかもしれませんけど、ドイツ軍は日本の歩兵が、突貫で突撃してくると、たちまち降伏した。日本の歩兵というのは、強いというのは、もう日露戦争で、もう世界的な大評判になってたんですって。
うん、
ロシアの敵将、クロパトキン将軍の回想録でありますけども、クロパトキンは、日本陸軍に関しまして戦後、こんな評をしております。日本陸軍の大隊は欧州陸軍を凌駕す。日本兵はその母親の父の中に愛国心が入っており、子供の子のより母の父の中に入っている愛国心を吸収し大きくなっているがゆえに、とてつもなく勇敢である。
うん、
すごい表現だと思わない？お母さんの父の中にも愛国心っていう魔法のその成分が入ってるから日本兵は強いという。
ええ、
で、例の文豪トルストイ、
はい。
この人も世界における最強の人民となす日本。陸海ともに何人とも破られざる民なりと。私は断論せり。もう陸海軍とも日本人は絶対負けない。それくらい強いんだ。世界における最強の人民が日本人民である。激昇してるんですな。
それは精神的に強いっていう意味なんですか？
そうですね。それは撃っても撃っても攻め込んでくるわけですから、旅順攻防戦でのやっぱり日本兵って膨大な死体の山を築くんですけども、世界の中にはやっぱそのことですっごいショックを受けた国がいくつもあるということですよね。
はい、
旅順戦で砲弾を大量生産する工業力を持たないばっかりに、日本はやむなく白氷戦、人命の消耗戦を繰り返したんですけども、これ日露戦争以後、一種のジャポニズムとして欧州に伝わり、突撃してくる日本兵を見るだけで怯えるほど、欧米の兵隊は日本陸兵の強さに関して神秘的なものを感じていたという。その突貫してくるアジアの日本兵の強さ、それがやっぱりこう神秘的に伝わったというね。ね、だからチンタオ要塞戦でもドイツ軍が日本兵がわーって突貫してきたらすぐに手を挙げたって言うんですよ。
脅威だったんですね。
うん、それでこれ小さなエピソードだけど知ってるかな。この手を挙げたドイツ兵は四国の松山だったかな、そこにみんな集められて捕虜収容所に。で、日本もなんかやっぱりいい人多かったんですな。そのドイツの兵隊さんたちがもう捕虜になってるんで、なんかやっぱりちょっとイベントやりたいっつうんで、たら 捕虜の収容所の所長さんで日本の軍人さんがやんなさいっつって、
うん、
でドイツ兵の捕虜が集まってコーラスグループ作って、
はい、
それを日本の お客さん市民の人が見に行って立派な歌声なんでみんなで拍手したって。
そんなことあったんですか。
その歌が歓喜の歌よ。
喜びの歌。うん、
フロイデイシェイレウゲッテンプンケントフテハゼリズムっていう。
ほら、そうなんですか、うん、へぇー。
それはチンタウ要塞の捕虜の方です。
へぇー、う
ん。で、また日本の田舎の人たちは立派だから、ドイツの兵隊さんたちが死ぬと、綺麗にお墓作ってますよ。うん、今でも、そのお墓残ってます。で、ちゃんと町内の人たちが、墓守りしてらっしゃるんですな。こんないい国がね、そんなマナーのいい国が、この後、鬼畜米英って言い出すんですから、一体何があったのか、神秘の国、日本の歴史、探っていきましょう。この続きまた明日のまな板の上で。